医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
今日は岩手県の気仙薬剤師会保健薬局部会長の金野義則さんに、被災地における未来の薬剤師育成と地域の垣根を越えた連携について電話をつないで伺います。
金野さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
普段は気仙中央薬局にお勤めでいらっしゃいます。では早速なんですけれども、東日本大震災を経て気仙薬剤師会では様々な活動をされていらしたと思うんですが、未来の地域を支える薬剤師の育成はどのように行っていらっしゃるんでしょうか。
はい、避難所から仮設住宅、それから地域全体に対して、こういろいろとね、できることを考えて地域の声を聞きながら動いてきたつもりですが、中でもその子どもたちが、まあもう4年半経てば、例えば当時うちの子どもも2年生だったのがもう中学生になるぐらいになって、大人は仕事がないってこうどんどんよそに出てくるような時代ですので、そんな中でこう子どもたちがこう地域に根ざして、今後もこの地域で仕事していこうとか、この地域で暮らしていこうって思えるような活動もこう何かないかなって考えてた時に、全国的にいろんな場所でキッズファーマシーって言って、子どもたちにこう薬剤師の体験をさせるっていうところがこう出てきたところなんですね。で、それをまあ我々もできないかなっていう考えの中で、今年はまあ、中学生、高校生、よそでは結構小学生対象にやってるんですけど、より将来像を描きつつある中学生、高校生に職場体験をすることで、またこう地域で、あ、こんな仕事もやってたらこうやりがいがあるな、この地域に帰ってきたいなって思ってもらえるように取り組みを、考えてみてやってみました、今年は。
はい、イベントを行われたそうですね。
はい、今年はですね、8月の2日の日曜日に、
はい、
まず1点は仮設住宅に行って地域の住民さんとこう触れ合ったり健康相談をするっていう活動が一つ、
はい、
でもう一つは、これはもう本当の初めての企画だったんですけど、地域の中学生、高校生に対して薬剤師の体験を実際の薬局で行ってもらうと、
はい、
この2つのことを企画したんですが、もうこれは我々だけの力では到底できなかったので、震災後ずっと思いを寄せて当地に足を運んでくれている北里大学の薬学生、2年生から5年生かな、
はい、
その方々が24名来ました。それと薬剤師も我々だけじゃちょっと難しいので、県内県外の薬剤師に声をかけて、結果当時支援に来てもらっている方々で、でみんなでこの活動を行いました。
震災直後に支援してくださった方がまた時間を経て来てくださったということですね、
うん、そうですね、ここは本当にありがたく思ってます。仮設住宅の方に関してはですね、
はい、
陸前高田市の仮設住宅2カ所と大船渡市の仮設住宅2カ所、こちらで午前午後っていう感じで1カ所ずつ、だいたい2時間ぐらいずつですかね、学生の方からいろんなこうイベントというか石鹸を作ってみたりとか、そういう体験をして和気あいあいとやる中で、我々薬剤師がその場に一緒に行って健康の相談とか、そういう対応を、してきました。
実際健康相談されると、まあ、長引く仮設生活だと思うんですが、医療や薬に問題って出てくるんですか。
そうですね、どうしても、まあ、医療へのアクセスが悪い地域ではあるんですけども、まあ、それぞれ今かかりつけっていうところ、医療機関にしても薬局にしても持ってて、我々が思ってたほど表面化してこないケースはありましたね。まだまだ多分そういう集会場そのものに出てきてない方々がやはり問題になるかと思って、
あとは
学生と我々とで個別にこう声をかけて回ったんですね。
はい、
その中であった事例としては、外であるいはその仮設のお部屋で話してる時は元気だったけど、集会場に一緒に歩いていこうと思うとだんだんこう表情が変わってきてっていう事例もあったので、
はい、
地域あるいはその仮設住宅の中での人間関係の難しさっていうのもちょっと見えたというところに、今後どう対応していけばいいのか、
はい、
今回、まあ、特に今年やろうと思ったきっかけの一つとして、北里大学の 20名ちょっとで、現地としてもその子たちのこう被災地に対する思いに応えたいっていうことで、被災地だからこそ子どもたちにこう焦点を当てるべきだっていう話が出てて、
はい、
じゃあ今年は学生たちが来るきっかけで、学生たちは薬学生たちは仮設住宅での活動をまずしたいっていうことがあったんですが、本当に同日にやるのは結構無謀だったんですけど、まあ、仮設住宅は、学生たちがもう仮設住宅を声かけてどこどこの仮設に行くって押さえてくれたので、午前中2カ所で午後2カ所で、薬局側では2カ所の薬局を使って中学生高校生の薬剤師体験っていう感じで行ったので、
はい、
まあ実際にこの管内の地域が西一町っていう行政があるんですけど、その管内の中学生全部にギリギリの中で声をかけたところ、全部で40名の参加申し込みが、中学生32名と高校生8名の申し込みがあって、これは大変だぞということになって、もうみんなで準備に入ったわけですね。総勢薬剤師が30名ぐらいかな、
はい、
延べ30名ぐらいと、あと学生24名、全部で4箇所の仮設と、薬局での薬剤師体験を午前午後に分けるんで計4回行ったっていう形ですね、
はい。で、どんな反響がありましたでしょうか。
そうですね、仮設住宅では本当学生たちが普段の我々が行ってやる薬講演とか薬の相談じゃなくて、本当身近な石鹸作り体験をしたり、楽しくこう過ごすっていうことを心がけてもらってて、そこに我々薬剤師が行くことで、もしもね、そんな中でポロッと普段あんまり誰にも言えてなかった心の問題だったり体の問題だったり健康の問題だったりがあった場合に薬剤師が対応すると。で、蓋開けてみたらみんな楽しくやってもらって、実際薬に関する相談とか健康に関する相談というのは数少なくて、もう薬剤師よりも学生中心でやってたんですけど、ただまあ我々としてはそこに今医療とか健康とかに関するアンケート調査っていうのをやったんです、
はい、
行った仮設だから全部で400校ぐらいの仮設にアンケートを配ってきたんですよ、
はい、
いるいないかかわらず、でそれの回答が少し集まってきてて、まあ、それを見る限りではその一番被災地の問題として医療へのアクセスが悪いと、いうことはやっぱり上がってきてて、ただ皆さん今のある医療機関、薬局も含めた医療機関の中でうまく相談とかはできてるっていう風なものは上がってきてましたね。仮説はまあそんな感じで、
はい、
一軒一軒回って声をかけながらというアンケートのお願いをしながら健康状態の確認をしてきたっていうところですかね。薬局で行っている方に関しては、中学生高校生でアンケートを取ってみたら、もう最初から薬剤師を目指してるから参加した、あるいは、まあ、看護職も含めた医療系に進みたいんでちょっと興味があって参加したっていう子が多かったんですね。我々も熱が入ってこう普段やってる調剤のやり方だったり患者さんに対する接し方だったりそのものを伝えて、で実際にもう粉を作ってもらったり軟膏を混ぜてもらったりとかやってもらったので、まあ、楽しみながら、そして一気にその業務ってできないので 5,6 人でやって、残りの 5,6 人はレクチャーですね。薬局薬剤師と病院薬剤師と薬学生からそのいろんな思いを聞く、あるいは質問をするっていう時間を設けたので、その終わった後のアンケートを見ると、嬉しいことにその違う職種を目指してたけど薬剤師になりたいと思ったとか、もっとやってみたいとか、またやるんだったらまた参加しますとかね、そういう意味でその子どもたちが薬剤師になってこの地域で働きたいと思ってくれれば、将来のこの地域のその医療職、特に薬剤師になって戻ってきてくれる子たちが増えればいいなと思いましたね。
金野さんが所属する気仙薬剤師会がカバーする地区っていうのはどのあたりなんでしょうか。
は
い、
そうですね、それは先ほど西一町って申し上げましたが、一本松で有名な陸前高田市っていうところと、はい、その隣の大船渡市、それからその西のちょっと内陸にある住田町っていうのがあって、はい、この地域ではこの西一町を合わせて気仙っていうこと で、
はい、
で我々は震災当時に薬剤師と薬剤師会として東京都薬剤師会、秋田県薬剤師会、 青森県薬剤師会、それから岩手県内の各地からっていう形でこの気仙薬剤師会では来ていただいてたの で、その方たちと その絆っていうのは私がずっと活動してきた中ですごく支えだったんですね。なのでその方々のこちら被災地域に対する思いっていうものも形にしたいし、来てもらって会って話をするのがすごく自分にとっての支えになってたので、
はい、
という方々にがこうこっちからもう声をかけて、
そうしましたら地域包括ケアが叫ばれている中で、はい、薬剤師さんのその視点から被災地の課題や今後のお取り組み何かあれば教えていただけますか。
はい、まあ、特にね田舎の狭い地域なので、その地域包括ケアっていう形を取るまでもなく顔は見える関係は多少はあるんですね。特に被災地っていう部分の中で、はい、やはりその中にはやっぱり地域包括ケアって言っても医療っていうものがある意味中心にはなってくると思うんですよね、
はい、
ただ特にその被災地の中でも特に我々の管轄の中でも陸前高田市っていうところに関しては医療機関で言えば石川の医療機関だけで言っても4つ減ったままなんですよね。
あ、そうですか。一方でまあ高齢化が進んでいる、
そうですね、
地域でもありますよね。
若い世代は仕事を求めてよそに行く、
はい、
年を取れば取るほど地域への思いがあるのでここで残る、
はい、
ただでさえ震災前でさえ高齢化が進んでいた地域で、この震災を契機にもうすごい進んでるんですよね、
うん、
そんな中でこの医療資源が少ない、アクセスが悪いっていうところで、やっぱりみんなでそれこそ地域全体で支える地域包括ケアは自然に強まんなきゃないところではあるんですよね、
はい、
ただ薬剤師なんで薬剤師会の話で言えばなかなかその在宅に行く人員が取れないとかで、当然我々も、在宅に関する研修会するときもケアマネさんを呼んだり訪問看護師さんを声かけたりとか一緒にやるっていう形が増えてきた気がしますね。
あ、そうなんですね、まあ、
意識して声かけるケースもありますけどね。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は岩手県の気仙薬剤師会保健薬局部会長の金野義則さんに被災地における未来の薬剤師育成と地域の垣根を越えた連携について電話をつないで伺いました。
医療ジャーナル、来週も医療と健康関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。